ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。ひばりクラブは、長くやっておりまして、私もですね、このひばりクラブで話をするのに、どういう話をするかと、それまで下調べをして、それをまとめて、自分なりにこれはこうでいいんじゃないかなっていうところまで行くのに、やっぱりそうですね、2年ぐらいかかるんですね。で、2年ぐらいかかったところで、もう一回ちょっと、最近の情勢を見直して、そして2、3日前から喋ることを考えて、この10分、20分を話すということをしてるわけですね。もちろん、読んでいただく方の参考になればということなんですが、私自身もですね、非常に考えが進みます。それで、落語界ってのはまだスタートしようとしてるところなんですが、会の目的っていうのはですね、やっぱり、今、ほとんどこう、政治の話とか、論理の話とか、幸福の話とかね、そういうのをこう、日常的にできるような場が少ないんですよね。ところがやっぱりそういうことをよく知りたいという人も多いし、今度の東京都知事選なんかでも分かったんですけど、本当にそういう議論が少ないんで、噂話みたいなもんだけでですね、我々は何でも判断しなきゃいけない。我々は大丈夫だと思うんですけども、私たちの子供たちがかわいそうだなと。やっぱり大人がしっかりしないと、社会はしっかりしないんで、そうすると次の世代の子供たちがかわいそうな目に遭うんですね。そういうこともあって、このひばりクラブも一生懸命やっております。ある意味では自分のためであり、ある意味じゃ、このひばりクラブをお聞きになったり、落語界の方のためでもあり、強いても、大きく言えば日本のためということになるんですね。で、アコースティック哲学を久しぶりにやりまして、このアコースティック哲学って名前つけてやったのは、これちょっと久しぶりにやるときにお話しましたけど、ある哲学者は僕に、哲学の専門じゃない人もね、ちょっとこう哲学を考えた方がいいんじゃないか。そうすると何とかの哲学って言うと、また哲学の方から猛烈バッシングがあったりするんですよ。なんでそういうことを人間するのかわかりませんけどね。自分の領域を防ぎたいのか、よく経済学がそうなんですね。経済なんていう話は誰が国民がしてもいいんだけど、するとすぐですね、お前は経済の素人なのに黙れなんていうのがですね、来てですね、もう嫌になっちゃうっていうのは、経済学が一番ひどいですね。やっぱりお金を取り扱うと人格が下がるんじゃないかなと思いますけど、学者の中でも経済学の人が一番攻撃的で人をこう批判する力ばかりがあるという感じがしますね。今度このアコースティック哲学で、8回やりまして、だいぶ進行しました。結論はですね、トリックにかかってるってことなんですね。力の正義という大きな正義の考え方があって、力があるものが上に行っていいという、その人たちの好きに社会をしていいという、そういう社会の考え方ですね。極端に言えば古代ギリシャから奴隷がいたと。なんで奴隷ってのが発生するんですかって言ったら弱いからだと。弱い人を奴隷にして、自分たちは楽にやると。そのうち、国家単位国家になってですね、白人の国家が力が強いから力の弱い有色人種の国家を植民地にして、そして、その上がりでってやって、そういう力が正義であるというもとで、自由と平等って言うとですね、自由と平等自身は悪くないんですが、力が正義という中で自由平等っていうのが入ると、かえって自由によって力の差が出る。で、力が差が出て力のある人が、自分が損してもいいや、人類のためになんて思う人がいればいいけど、全然そんな人いないので、結局はその力の正義のもとでの自由っていうのは、結局力で序列を決めるってことになっちゃうと。結果としてはですね。そうすると、力の上の人の方が人格的に優れてればいいんだけど、力だけがあって人格は優れてないんで、自分だけが得しようと思うわけですね。そうするとそういうことになって、世界の 10% の人が、75% の富を持つというような世界になっちゃったっていうわけですね。日本ももちろん今、世界基準に従ってますからね。 力の正義に従ってますから。日本は本当は力の正義じゃないんですけど、まあ日本文化をバカにして、ヨーロッパ文化を尊敬している人が多いっていうことなんです。それはなんでヨーロッパ文化を尊敬してるかっていうと、まあヨーロッパ文化がわかりやすいっていうことはもちろんあるんですが、まあ、それ以外に自分が得するってことですね。頭のいい人たち、力のある人、財産のある人っていうのが、みんなヨーロッパ文明だと得をするんですよ。まあ簡単にはそうなんですね。まあ、結局、まあ政治の世界なんかも今乱れに乱れてるんですけども、なんでかって言ったらお金が入るからってことです。まあ僕が尊敬するある政治家とこの前話して、本当にこういうふうに世の中、日本の政治がなっちゃったんですけどね、残念ですけど、どういうことがやっぱり一番原因なんですかねって言ったら、そう、人間はお金に弱いからねってその人が言われましたね。本当に私もそう思います。今、自民党の人なんかもお金のために政治家になってる感じの人ですよ。その人に聞いたってそんなこと言わないけど、あ、この人お金かなと思う人が8割くらいいますね。だけど、野党もそうです。野党の方はまあもうちょっと貧弱なもんですから、お金が入ってこないもんですから、まあ野党でもその小さい野党なんかの人は他に職業がないから政治家やってますっていうような人も結構多いんですよね。同じ能力でしたら今一番能力が低くても儲かるのは政治でしょうね。一番能力が低くても儲かるって言ったら、どの職業ですかって言ったらそれは政治家なんですよね。だからお金が欲しい人が政治家になるっていうのは、まあ与党も野党も変わらない。まあそういう世の中ですので、どうしても日本には自由があるようでない。自由を発揮すると、その自由が自分に対して牙を向けるっていうような感じなんですね。で、まあもちろん具体的には小選挙区制なんていうのは、これはもう日本人の政治的な自由を奪ってるわけですよね。ですから、まあそういうのもあると。それから、党なんていうのは憲法に書いてないんで、政党の党ですね。政党も憲法には全然どこにも書いてないのに政党でしか選挙ができないような感じになってる。実際上個人に投票してもいいけど、だけど全然もう無駄になっちゃうっていう感じがするんですね。今度の都知事選でも私はね、都知事の候補のうち2人ね、あ、この人が知事ならいいかなって思った人が2人いましたけど、もちろん下位になりました。まあ結局僕は正しいわけじゃないんですけども、その判断する基準、なんていうか、資料が届かないっていうか、皆さんなんで投票してるのかなと思うぐらいですね。という感じです。で、それでそうすると結果的に平等はもちろん全然達しないで、まあこのアコースティック哲学の中で言いましたように、9割の人、9割の人っていうか、ほとんどの日本人って言ってもいいんですけど、ほとんどの日本人が1000円の食事をすると。しかし 10% の人が、3万円の食事をすると。そういう状態にもあるわけです。で、一部の人っていうか、金持ちが少なければいいんです。10% の人ですからね。10% の人が 75% の富を持ってるわけですから、これ平等とは全然言えないわけですよ。30倍違うんですからね。日本が平等だったってね、A さんと B さんこう集めて、そうすると、10% の人と 90% の大多数との間に30倍の差があるんですから、これはやっぱり無視できないですよね。これをもって平等だっていうのはちょっと僕無理がある。だけどそれは力が正義だという前提のもとで自由を強調するとそうなるわけですね。ですからまあ、一つの原因は学校でなんか自由と平等はいいことだというふうにまあ教えるもんですから、我々がこう非常に順調な時代に遅がるもんですからね。やっぱり自由とか平等がいいというのはもう前提になってますよね。もちろん自由がないってのじゃないんですけど、今僕は情報の自由もないですよ。この前ね、東京都知事選で朝日新聞系のね、テレビ朝日でしたか、が、候補者の一人の写真を、女性の写真を、シワが多い写真を出したわけですね。シワをわざと作って、つまり陰影を濃くして出したわけです。そうすると、シワだらけに映りますから、年取って映りますね。で、これが意図的かどうかっていう議論がありますけど、意図的な可能性十分にあります。もちろん、朝日系の方ではですね、これは意図的ではない。機械でうっかりこうなっちゃったんだと言ってますけどね。 だけど朝日新聞はもうずっと今まで意図的に情報を発信してるんですから、僕らの自由を奪ってるわけですからね。だって環境が壊れてるってみんなが心配しだすと、朝日新聞の記者とかカメラマンが海に潜って、まずは、サンゴをナイフで削って、で、それが削り終わったら、今度はカメラを持った人が降りていって、海の中に潜っていって、サンゴが壊れてる写真を撮り、それを一面に掲載すると。こういうことによって、皆さんの考えをコントロールするわけですね。まあ NHK もそうですね。NHK も、今度の東京都知事選、もちろん56名も出るとね、報道が難しいことはわかりますけども、それとも一回もですね、報道しないもんですから、結局、都民はね、NHK を見てても投票ができない状態になっちゃったんですよ。で、これに対してね、もし、そのどうしても投票できないんだったら NHK がそういう番組を組んで、今度はものすごく大変だと NHK としてはね、国民の皆さんから受信料もらってるんで、均等にやりたいんだけど、均等にやるということで、特定の候補者が売名行為なんかで儲かってもいけないし、非常に難しいんですよという放送をやったりね。それから NHK がまあ冒険ですけども、まあ売名行為的な方はちょっと放送ができないんで、きちっと政策を述べてる人は、無名の人でも放送しますと言ったりですね。そういうようなことを少しやるべきだったんですね。ですけども NHK はその組織が大きくなりすぎてですね。まあそういうことができなくなっちゃった。それからもう一つは NHK のトップの方が実力がないってことですね。まあそういうことを判断する力がなくなったってことですね。ところで今日お話ししたいのはもうだいぶ時間が経っちゃったんですけど、今日お話したいのはですね、結局このアコースティック哲学の8回でやったことは日本全体なんですよ。日本全体が今ですね、自由も平等もないトリック状態になってる。このトリック状態になってるのは日本文明の上で、日本文明に乗っかってですね、それで自由と平等であればいいんです。だけど、日本文明を捨てて力の正義を持ってきて自由と平等っていうと、まあ自由もなくなるし、平等もなくなると。で、まあもちろん自由があるためには情報が適切に我々に伝ってこないといけませんから、やっぱり朝日新聞をやめて、朝日新聞を、まあ言ってみれば変な話ですけど、変な話ですよ、変な話ですけど、朝日新聞の発行を禁止して、つまり明らかに自分たちで作ったような報道をするとこはダメというふうにしないとですね、ネットではなんかファクトチェックっていう団体が突然できましてね、3年間ぐらい前に。それで、ファクトチェックってやりましたけど、あれはまあ、言ってみれば、あれは毎日新聞とどっかのテレビと NHK かなんかが出資して作ったとこなんで、そのネット番組、ネットの発信を痛めつけるために作ったってことで、結局なりましたね、内容としては。最近もう誰も言わなくなったんでよかったんですけど、僕なんかも散々やられましたよ。武田の言ってんのは何だとかね。もう、全くだから今の放送ですね。今の放送っていうのは、とにかく当たり障りのない間違ったことを放送するっていうね。例えば、環境が汚れてるとみんな思ったらサンゴを削って撮影するっていうね。だから暑さ、温暖化だっつって、温暖化に政府が金出さなきゃいけないっつったら、温暖化の怖さだけを放送するとかですね。100年間だけの、温度をやると3000年やったら今平均なんですからね、今から縄文時代までの3000年間の平均気温から言えば今平均なんです。だけど小氷河期、まあ、天明の大飢饉があった江戸時代の寒かった時代から言えば今温度は上がってる。まあこれをですね、例えば産業革命以来なんてやりますとね、あ、みんながこれ CO2 かなんて思いますからね、まあ、そういうようなこう基礎情報をコントロールして出すっていうことをやりますね。まあこういうことをやるとやっぱりいけないんですが、まあそれはやはり、まあこのアコースティック哲学で言えば、金持ち、だいたい収入が1500万から5000万ぐらいの人たちが社会の上層部にいるんですよ。これ自由だとそうなるんですね。自由だからそうなるんです。そうなりますとそれが力が持ってますから、社長であるとか、編集長であるとか、 大学の教授であるとか、そういうのはそこにいますから、その人たちは自分の身を守るために、まあ政治家もそうですね。自分の身を守るために行動します。だからこのシステムが良くないとも言えますね。それからもう一つはやっぱり、日本人がやっぱりあまりに純情すぎて、まあ NHK が放送したことをそのまま信じてたりですね。それからもう一つは政治でも政策を議論しないで、人を議論したり、好き嫌いで議論したりするのが多いですね。やっぱり、そういう、社会人としてそういうやり方っていうのが、やっぱり社会に大きな迷惑をかけて、強いては子供たちの社会を悪くするように思いますね。私はこの前の大東亜戦争を非常に高く買ってるんですよ。それはやっぱり大東亜戦争の頃の日本の大人がね、自分が死んでも、やっぱり日本のためというのが基本にありましたね。だ今、今だけ、金だけ、自分だけって言ってますけど、そういう精神は少なくとも戦争のとこありませんでした。だから戦争が間違ってたかどうかは僕は間違ってないと思いますけど、間違ってたという人もね、そこはやっぱり評価しなきゃいけないでしょうね。やっぱり戦争自体はどういう点で悪かったか。どういう点で悪かったかって言ったらもう全然ダメですよ。アメリカやイギリスやフランスは植民地持っていいけど、日本人なんてのは劣ってんだから植民地ダメだなんつったわけですから。そういうような、まあダブルスタンダードっていうかね。まあそういうのはいけませんね。まあだけどもまあ、そういうふうな日本のレベルになってしまったっていうことを、まあ、このアコースティック哲学の8回で、割ときちっと証明できたと思います。正義の力という社会において、自由と平等はどういう影響を与えるか、ということについては、はっきりとしましたんでね。まあ、今後それに基づいていろいろ議論をしていきたいというふうに思います。まあ、長い間、8回も続きますと、みんな似たような話が出てきて、皆さんも飽きたかもしれませんので、少し休憩って言いますか、違うことを話してですね。そしてまた私も気分を新たにしたいというふうに思っております。アコースティック哲学8回お付き合いいただきましてありがとうございました。